はい、本コース派第1回目です。本コースの派はですね、週とですね、同時並行でやっていただくようになっているんですけども、セールスページ案内ページをご覧になって、お申し込みいただいたんですけども、その中でボトルネックのお話に、何らかの形で共感なり、自分もそういった形で仕組みというんでしょうか、ビジネスモデルというものを得てみたいなというようなお気持ちでお申し込みいただいたかと思うんですが、こういうお話はですね、まずそもそも最初に一番初めに申し上げておかなきゃいけないんですが、一朝一夕に解決できる問題ではないということですよね。この辺はおそらくご理解の上でお申し込みいただいていると思うんですが、じゃあこれを申し込んだからじゃあキャッチコピーがうまくなるとか、セールスレターが突然すごく素晴らしいものができるとか、そしてそのまますぐ売り上げ上がると、そういったものではない。逆にそういうことを期待されてもですね、そういう種類のものではないので、まずはじめにですね、そこはご理解ください。じゃあということで、これを申し込みいただいた方っていうのは、僕もですねいろいろサポートをさせていただいている中で、どんな方をイメージしてこのハーというのを作ってきたか、もしくはコンセプトをどう考えているか、それから今後どうしていくかということを、これ第1回目ですからですね、簡単にお話をしておきます。そもそもどんな方をイメージしたかというと、州とは違ってですね、それなりにそのビジネスを年数とか年限の問題じゃないですね、仮に10年やっていてもですね、10年ずっとですね、ある一定の位置で、高止まりというのか低止まりというのかわからないんですが、伸びてない方だったらその方も対象ですし、それから1年でぐんとあるところまで行ったんだけれども、天井が来てボトルネックに来てしまったという方も中にはいらっしゃいますので、年数の問題ではないんですね。ある位置で行き詰まっている、もうこれ以上何か伸び悩んでるな、もしくはですね、実際には体はまだ動ける余裕とか、幅はあるんだけれども、どう見てもあと少し例えば売り上げを伸ばす、作業の回数、仕事の回数を増やすと、もういっぱいいっぱいになるなということを感じてしまって、もう伸びが止まってしまっているというような方がですね、イメージですね。なぜならこれは自分が体験してきたからですね。ある一定のところまで伸びたんだけども、それ以上受注なりですね、お申し込みというか仕事をいただけば、もうどう考えてもですね、1日もう本当に24時間働くのかっていうような、そんなぐらいの形になるので、それは無理だろうということで、自分自身がぶつかってきたし、サポートしている中にもそういう方が何人もいらっしゃったので、まずそれが一つ目ですね。それからもう一つは、これもですね、一見似てはいるんですけども、とにかく立ち上げだということで、いろんな来る話、やれる話、できる話、できる仕事はとにかく引き受けて受注して、そうやって売り上げを作ってきているということは、やはりまだ絞りきれてなくて、売り上げ安定しない場合っていうのが多いんだよという方もですね、何人も見ているものですから、そういうパターンの方ですね、ある程度のレベルの数字は出しているんですが、なかなか安定しないなんていう方方にですね、自分も含めて、例えば数年前の自分にって考えると、何かできることないのかなということでですね、考えてます。で、じゃあそういう状態にいるとどうなってしまうかというとそもそも起業をしているわけですから、そんなに嫌いな仕事はしてないと思うんですね。それなりに取り柄なり好きなこと、得意なことやってると思うんですが、でもフルパワーで仕事をできてないはずなんですよね。要するに天井感があるので、どうしてもこうブレーキを踏みながらアクセルを踏んでるような、その変なフラストレーションというんでしょうか、くすぶったような、こう燃えきってないようなですね、そういうような状態っていうのがあるんじゃないのかな。で、おそらくこれは、生活するとか、収支の面で言うとですね、多分別に成り立っているので、そう問題はないと思うんですけども、それなりにやってこれてるはずの方が受けてらっしゃると思うので、でも気持ちの方がですね、例えばそんな状態を半年続けたらもう嫌になっちゃう、ダメになっちゃう方もいらっしゃるかもしれないし、それが1年なのかもしれないし、3ヶ月なのかもしれない、長さは人それぞれなんですが、多分ですね、そんな状態で長く続かないと思うんですね。もう本当にせっかく起業したのに、その甲斐がないというんでしょうかね。そうするともちろん 下手すれば売り上げ落ちていくかもしれないですね。やりがいが落ちていってしまうので、売り上げ落ちていってしまうかもしれません。もしくは売り上げを落とさないにしてもどうしてもその満足感が得られないようなそんな企業になって企業成功という成功というとですねちょっと遠くなってしまうんじゃないのかなというようなことにならないようにですね、この歯というですねコースを作って考えてみました。ですので、そういう方々に歯と歯を両方合わせてですね、ぜひぜひ学んでいただきたい、そして実践してもらいたいのが歯なんですが、まず歯についてですね、補足をさせていただきますね。歯はですね、基本的には実践をしながら西田とやり取りをして、ご自身のビジネスモデルをバージョンアップ作っていくのが、目的なんですが、とは言ってもビジネスモデルを見る目という意味においてはですね、私の経験から言って皆さんそんなにたくさんビジネスモデルを見てない、もしくは分析できてない、知らないことが多いんじゃないのかなということなので、売上が上がってるからといって週、はやらなくていいよっていうことではありません。週、でもたくさん学ぶことありますし、それから、得ることがある、それから身についていって自分の力になることありますので、ぜひ週はですね必ず必ず並行して、進めてみてください。でという前提で私は歯の方をお話をしますので、いわゆるビジネスにおいてのですね、用語なんかがですねいろいろ出てくると思うんです。例えばボトルネックというふうに先ほど使ったんですが、これは、歯を聞いていれば分かるお話であればですね、わざわざ歯の方ではそのことは説明しません。なので知らない言葉で西田がそのことを何回も使っているなと思ったら主でおそらく説明しているはずですので、再度主をですね、聞いてみてください。そして、主と歯はですね、根底の根っこは基本的にはやることとかお伝えしたいことは一緒なんですね。ただ、物の順序がやはり違うためにですね、ある回数ある時期まで行くとですね、あれこれは主でも聞いたなとか、歯を先に聞いてると後からですね、あれこれは歯と言ってたよなというふうにですね、前後することがあると思うんですね。ただそれはですね、物事って、一方通行ではなかなか見れない、ましてやビジネスはそうなんですが、片側一方通行じゃないんですね。右から、例えば、目の前でちょっと想像していただきたいんですけれども、右手はですね自分の体から、前に向かって伸ばす、左手はですね、自分の前の方から、自分の体に向かって引き寄せるというようなですね、相互通行のような感じなんですよね。行ったり来たりしているような形なので、主でもこんなことを言ってた、歯でもこんなことを言ってたというのは、伝え方、それから、意味、それから、考え方とかいうのはですね、複眼思考で伝えるようにお話をしてますので、同じ話をしているからといって、聞き飛ばすのではなくて、なぜ同じことを歯でも主でも言っているのかなと、そんな風に聞いてみてください。そうするとですね、主もですね非常に学べること多いですし、一回身についちゃうともう二度と失うことありませんので、ぜひですね主も大事ですので、よく聞いて、ワークなんかもやってみてください。じゃあそんな風にですね、僕が考えた皆様に、そして言ってみれば数年前の僕にですね、自分に何かの解決策、ボトルネックに対しての解決策をご提案するとしたらですね、どんな風に考えるのかなというふうに、どういう風にお話をしていったらいいのかなということをよく考えたんですけども、まずはやっぱり売上だよねと。ビジネスですから売上が一番分かりやすいと。ビジネス皆さん人それぞれですので、粗利の問題とか仕入れの問題っていうのはたくさんあるんですが、そういうことを考えていくとどんどん複雑になっていくので、シンプルに、売上っていうのはどうなっているのかということで、まずですねこの1回目は売上を中心にお話をしていきますね。で、売上っていうのは実は非常にシンプルな数式になっているんですよということをこれからお話をしていきます。手元に紙かノートかですね、なんか用意いただけますでしょうかね。簡単にメモするだけなんですけども、売上というのは、レジュメに書いてあるように数量×単価なんですね。売上というのは数量×単価、単価×数量なんですね。簡単な話ですね、単価100円のものを数量100個 売るビジネスは、1万円の売り上げのビジネスですってそれだけのことなんですね。でじゃあ例えば、商品点数が多いお店だとしますね。100円のものも1000円のものも5万円のものも扱っていると、それはショップだろうとインターネットビジネスだろうとコンサルタントだろうと一緒です。コンサルタントも1500円の本売ってるし、5万円30万円のコンサルティングも引き受けてるわけなんですが、その場合は平均単価というふうに置き換えてみてください。これはですねビジネスをやってれば大抵の場合ですね、経営者社長さん、事業主はそんなに狂ってないはずです。自分の平均単価は3万円かなって言ったらそんなに狂ってないはずですね。でそれに対して受注数量というのも大体そんなに狂ってないはずですね。例えばコンサルティング型というか、毎月のですね継続契約型で毎月5万円もらってると、お客さん何社何人いるんですか、あ20人ですというと、3万円なら60万円5万円なら100万円というのが売上なんですね。これを、ご自身のビジネスにおいてこれから考えていくということですね。そうすると売上というのは非常にシンプルにできてて、単価を上げるのか、数量をアップするのか、もうこの2つで数式的に出来上がってるわけですよね。もしくは両方いじって両方とも上げていくことによって売上を上げる、これしかないわけなんですね。なんだそんな分かりきったことをということなんですが、実はこの数式にですね因数分解していくのは非常に大事なんですけども、ここからですね、ご自身の数式をですね、因数分解をしていきます。今お話をした、単価×数量メモ用意してくださいとお話をしたんですが、何にも調べないでくださいね。自分の売上とか決算とか見ないで、自分の売上どういうふうにできているか今そこに書いてみていただけますでしょうか。平均単価いかがでしょうか。よろしいですか。はい、ではその次数量ですね、考えてみてください。コンサルティング型なら何人何社とかですね、物を売ってる、コンテンツ教材売ってるのは何個何件、100とか200の単位の人もいれば3とか5の単位の人もいると思います。よろしいでしょうか。そうするとそれ掛け算すると売上出てきますね。非常にシンプルです。5万円のコンサルティング20社100万円以上ということなんですね。で今調べないでくださいねって言ったのはご自身の肌の感覚でどのぐらい自分のビジネスを理解しているのかなということで調べないでいただいたんですが、次はですねここからは、現状認識をしながら改善をしていかなければいけないので、正確なデータというか、しっかり理解いただくために、今度は決算書なり、売上のですね集計なりを見て、単価×数量を出してみてください。もう一回申し上げますけれども、複数品目複数メニューを持っていて、売上のですね単価が1000円3万円5万円というふうに散らばる方でも平均単価を必ず出してみてください。平均単価は分かりますよね。売上をですね、件数個数受注数で割ればいいんですね。それが平均単価ですね。という形で単価×数量を正確な数字を出していただく、よろしいでしょうか。はい、ではですねその差をですねまず自分で実感していただきたいんですね。そもそも出てきた数字とあまりにも乖離しているようだったらそれはそもそも数字へのですね、意識が足りてないということなので、それは、伸び悩みするよねということをまず認識していただきたいんですね。で数字も合ってると、で大体ほぼ自分は理解してるんだということであれば、数字が分かってない方よりはですね一歩進んでますよね。でじゃあ何をすればいいのかということをこれから、決めていきます。次はですね今現状認識をできたので、現状認識っていうのは今いる地点ですね。そこから、どこに行きたいのか、歯でですねいろいろビジネスモデルを作っていこうという話をするんですが、それはツールなんですね。ビジネスモデルは全部ツールであり、旅行で言えば電車だったりバスだったりする方法論なので、どこに行きたいかをまず決めないといけないですね。大阪に行きたいのか沖縄に行きたいのか、はたまたパリに行きたいのかということですね。ではということで、おそらくこれもビジネスやってるわけですから、 売上目標とかこうありたい売上っていうのは持ってると思います。人それぞれです。人それぞれで3年とか5年というふうに持ってると思うんですが、ここではですね、この1年、この1期だけですね、書いてみていただけますでしょうか。3年の中の1年でも結構ですし、そんなこと全然考えてなければ、この1年、この1期で構いません。まずですね、じゃあ今、売り上げがですね、1000万円だとしましょう。ちなみに補足しておきますが、一人ビジネスにおいて売り上げといったときは、ニアイコールですね、年収というふうに言っておりますので、そこは読み替えて聞き替えて、聞いてみてください。もうずっと売上というふうに言いますので、じゃあその売上をですね、1000万円を今年いくらにしたいというふうに、メモ帳ノートに数字をですね、書いてみていただけますでしょうか。2000なら2000、1500なら1500ですね。いかがでしょうか。書けましたでしょうか。はい、ではですね、少し目をつぶっていただいて、こんな風に想像してみていただけますでしょうか。今あなたの前には、走り幅跳び、棒高跳び、どっちでもいいんですけども、運動場にですね、走り幅跳びがあるというような絵を想像していただけますでしょうか。そして、準備体操というかスタート地点にいて、走り幅跳びのですね、バーに向かってこれから飛ぼうとして走っていくところなんですけれども、その2000万円という数字をバーに見立ててですね、タッタッタッタッと走っていってもらうわけですね。まだ走らないでいいんですけども、ちょっとここで修正していただきたいんですが、仮にですね、今1000万円の方が100万円300万円の売り上げにするっていうふうに想像したとすると、バーはどうなるでしょうか。おそらくご自分が立っているところの姿よりもすごく低いところにバーはかかっていると思うんですね。そうすると走っていって飛ぶときにはひょいと越えられるというイメージを持てるはずなんです。まずですね、これをやっていただきたいんですね。今の自分の年収よりも少し低いバーでですね、走っていってみていただけますでしょうか。そしてそれがぴょいと越えると、このイメージをまず持っていただきたいんですね。動画として持っていただきたいんですね。いかがでしょうか。ひょいと越えられましたでしょうか。はい、それでは次に、今度は、去年昨年今年すでに達成したであろうその1000万円、これもですね、人それぞれちゃんと読み替えて聞き替えてくださいね。僕はずっと1000万円とお話しますが、それが、一番最近の実績というふうに、置き換えて聞いてください。ではその1000万円を飛びます。どうでしょうか。結構助走したでしょうか。そして1000万円飛べましたでしょうか。実際には過去飛んでるはずですから、この映像を飛べるはずなんですね。で、じゃあそこからバーを上げていって2000万円どうでしょうか。どうも2000万円が高すぎるなと思ったらですね、自分でできる映像まで避けてきていただくんですね。1500万円でしょうか。1200万円でしょうか。再度ここ本当に一番大事なところなので、もう一度補足しますね。去年が300万円だった人は600万円なのかもしれないし、500万円かもしれません。それから500万円だった人は800万円かもしれないし、1000万円かもしれません。これ全部置き換えて聞いてくださいね。そしてこれは今のこの音の中だけで決めなくて結構ですので、ご自分がイメージとしてですね、きちっと飛べそうな、しかも助走をつけていってちょっと頑張ったら飛べるよねというところにですね、バーを設定してほしいんですね。何回やってもバーが起こってしまうような数字は、それは、背伸びをしすぎている数字ですので、おそらく潜在意識がもうできないというふうに見えてますので、おそらくできないはずですね。で、逆に2000万ってやって軽く飛べてしまったならば、3000万にするというのもありですね。1000万の人がそうやってですね、この方法だけ今聞いておいて、夜寝るときでも結構ですし、それから静かになったところでも結構ですので、そこでもう一回やってみていただけますでしょうか。はい、いかがでしょうか。これはですね、今お話をしたこの高跳びの話はですね、非常にイメージの世界の話なので、漠然としたことなんですけども、おそらくですね、映像で自分で飛べるものは飛べる、飛べないものは飛べないというふうになってしまうんだろうと思います。 で、これは全くですね、過去に売り上げ作ったことのない人は100万だろうと1500万だろうとですね、1億円だろうと飛べないイメージは持ってしまっていると思うんですが、歯は基本的にある程度の売り上げを上げた方なので、そうするとイメージとしてですね、このぐらいは飛べるんじゃないのかなというふうに見えやすいと思いますので、ぜひ今のことと比較しながらですね、やってみてください。そして、次がですね、じゃあということで、今は走り幅跳びの話で、じゃあ1600万円のところにバーがありましたよねというようなお話をしましたですよね。ここからはですね、もう少し、実際の数字というかですね、分かりやすい数字でですね、お話を進めていきます。目標売上がですね、じゃあということですね。過去ですね、過去は、さっきと違う数字で話しますね。過去は1200万円、年間で稼いでいたとしましょう。売上ですね。ということは、月々の売上100万ですよね。これ、凸凹はですね、あまり気にしないでくださいね。80万の月もあれば、120万の月もあるよねと。そういうことは気にしないで、もう月あたりですね、平均100万だと。それをですね、上げていきたいのは1800万にしたいとしたとしますよね。そうすると、月々は150万ですよね。じゃあ、ここから、因数分解していきますね。もともとは1200万、月が100万だった人が、1800万を目指すんだと、高跳びの中でイメージが見えてきたので、月150を目指そうとしたとします。そうするとですね、この人の場合、さっきと違う例だと思ってくださいね。新しい例として、この人の場合、5万円の単価でですね、数量としては20個売っていたというビジネスをしてたとしますね。そうすると、じゃあ目標売上はって考えると、月で言うと150万円に上がったわけですよね。と、大変単純な話なんですが、5万円の単価は5万円の単価なので、かける30というのが目標売上になるよねということですね。で、次にやっていただくことは、その5×30を挟んでですね、上下2つに違う単価かける数量のバリエーションを想定してみていただきたいんですね。非常に単純な数字しか言いませんが、ご自身でいろいろといじくってみてください。例えば、5×30より上下の上っていう意味のこういう意味です。上というのは、単価というふうに考えていただくと分かりやすいですね。10万円の単価にしたいな。そうすると、数量は15個だな。いやいや、15万円の単価にしたいな。そうすると、数量は10個だな。っていうのが上という意味ですね。それからもう一つは逆もありますね。3万円の単価にして、より多くの人に広げたいんだよな、3×50 ですね。いやいや、そうじゃなくて、もっと多くの人に広げて、たくさんの人に知ってもらいたいんだよね。と、1万円かける150というのも一つの数字の数式になりますよね。これなんかはですね、コンサルティングビジネスというか、相談型、カウンセリング型ビジネスで、例えば5万円、10万円というふうに上げていく方向性もあるよねという可能性と、もう一個はそうじゃなくって、教材のような形で、どんどん自分の労働時間ではないですね、教材型にしていくんだというようなことがですね、もしかしたらこの中に含まれているかもしれないですね。じゃあ、ということで、そこまで5つの価格帯と数量が出たわけですね。そうすると、数量の方を見ていただくと非常によくわかるんですけども、10人のお客様をお相手するビジネスなのか、150人のお客様をお相手するビジネスなのかということだけで、だいぶビジネスモデル違うわけですよね。一人ビジネスでやるんであれば、もちろん、なんとなく楽そうに見えるのは10人の方ですよね。おそらく150人相手するよりは。でも、そのためには15万円なりの価値に上げていかねばならないという課題が出てくるかもしれない。逆もしかりですね。1万円という価格設定は比較的容易にできるかもしれないけれども、150人が買うという、アクセスなりですね、リーチなりですね、露出というんでしょうか、販売、マーケティングするためには、それなりの何かを考えなければならないということがですね、この数字に含まれています。ただ、その客数から見て、自分が一番しっくりくるのはこれだなというのをですね、その段階で、一つ仮でいいですから、決めてみてください。仮決めですね。自分は 10×15 だなと。自分は 3×50 だなというふうに、ビジネスを決めてみていただきます。さて、そうすると次のワークになるんですけれども、と、おそらく 次のいずれかになると思うんですね。単価を上げていく型なのか、数量を上げていく型なのかということまでですね、分かるとここまでをおさらいをします。現状をイメージというか、感覚値で捉えていただいて、その次は、実際のご自身の決算書なり売上データからどれだけ乖離しているかを理解していただきました。そして行き先を作っていただきました。そしてその行き先を因数分解して、かつその中でさらにご自分のやりたいビジネス形態っていうのを客数なり単価から見てきました。そうすると答えとして一つの答えが一回出るんですね。ここで単価アップ型だねと、数量アップ型だねというふうに出るわけですね。ではということで、初めてここでやらなければいけない課題が出てくるんですね。何をしていただくかというと、ご自分が単価を上げたいのであれば、ご自分のジャンルに近いようなビジネスの方の形態、単価の形態をですね、単価アップ型であれば、まあ今はインターネット時代ですから、インターネットを通じて調べてみていただくと、それから実は数量を増やしていかなければならないのであれば、ご自分のビジネスで数を増やしているビジネスってどこにあるのかなというふうに探していただくんですね。でこの場合は自分のビジネスに近いビジネスだけじゃなくて構わないです。全然違うビジネスでも構わないですね。で例えば私はパソコンサポートをやっていたと、パソコンサポートをやっていて、単価を上げたいと思う場合、じゃあ何をするのか、どこを真似ていく、どこを調べていくのかといったら、調べるのは例えばですね、弁護士さんを調べてみたりするわけですよね。税理士さんを調べてみたりするわけです。税理士さんにもですね、1万円3万円しかお金をいただけない税理士さんから、10万円いただける税理士さんまでいらっしゃるわけですよね。なんでその税理士さんは10万円の価値があるんだろうなということを調べてみるわけですね。もちろんパソコンサポートを調べてもらっても構わないですね。で、例えばそれは経営コンサルタントを調べていただいても構わないというふうに、自分の業態ってどの業態に近いのかなという想像力を働かせていただきたいんですね。そうすると冒頭申し上げたんですが、主というのが非常に大事になってくるんですね。主を通していろんなビジネスを見て、仕組みメガネというのを通して見ていっていただけると、自分のビジネスって実は八百屋さんとそっくりだねとか、実は床屋さんとそっくりだったんだねとか、実はお花屋さんと似てるねとかですね、普段の生活の中のビジネスが全て自分のビジネスとして、照合するというんでしょうか、置き換えて考えることができるんですね。その種での目がないとですね、自分はパソコンサポートだけどパソコンサポートで単価上げてる人いないよね、以上というふうになってしまうわけですよね。そうするとビジネスモデルって全然作れないんですね。なので手話は非常に大事だという前提でやっていただいてる、かつ毎日継続していただいてるという前提でですね、歯はいろいろな課題を出していきますので、ぜひですね、その中でリサーチマニュアルを使って、インターネットリサーチマニュアル、どういうふうにご自分と似たビジネスを調べるのかはこのリサーチマニュアルで、調べてみてください。そしてじゃあ自分のビジネスが花屋さんと似てるねって気がついたとしましょう。そしたらですね、その花屋さんがですね、数量アップ、数量を売るために何をしているのかなということを今度は調べてみていただくんですね。例えば今お話の流れでですね、たまたま目の前に花があるので、花のお話をしたんですが、ちょうどいいのでですね、お花屋さんの数量アップの話をしましょう。私はいつもお花を買うときにですね、近所の一番近いところで買うんですけれども、そこで買う花っていうのは3本、いくらで、店員さんに言うとですね、店員さんが取ってくれてですね、それをくるくるっと束ねて私にくれるんですけれども、関東圏の方なんかよくご存知なのかな、青山フラワーマーケットってあるんですね。ここはですね、同じように花を売っているんですが、基本的にセルフサービスでですね、駅のすごく狭いところなんかで売ってるんですね。とここは花をたくさん売るという目標においてですね、セルフサービスで、単価を安くしてますよ、そして数を売るというようなビジネスのモデルになってるんですね。で例えば、花束であるとかですね、プレゼント用のをするときには、花の本体 ×25%、上増しでいただきますよとか、さらにアレンジメントをすると 50% 多くいただきますよということで、 とにかく自分でやっていただく、だから安いんだというような価格帯にして、数量アップ、そして売上アップというようなモデルを作っているように見えるんですね。じゃあそんな風な花屋さんのモデルを見たら、自分のビジネスにも当てはめられないのかなっていうふうに考えるんですね。ご自分でやっていただくことによって弊社は、お安くさせていただいておりますと。ただ弊社の手を煩わすようである場合は、プラス25%いただくんですということは、もしかしたら、他のですね、パソコンサポートだろうと、それから英会話のビジネスであろうと、できないのかなというふうに考えていただくんですね。で、じゃあそんなふうにいろいろなビジネスを見ながらですね、なるほどこれが、数量アップの形だなとか、なるほどこれが単価アップの方法だなというようなのが少しずつ見えてきたとしたら、歯はですね、学びのコースではないですね、実践のコースですね。ですので、ぜひその得た情報から自分のビジネスに当てはめてみていただきたいんですね。これが実践です。で、もちろんですね、最初からうまくいかないかもしれないです。私はですね、勉強会ごじ、自分の勉強会ですね、地元でやってるんですが、これは9敗1勝クラブなんていう名前をつけてしまったぐらいなんですが、ビジネスは9回の失敗と1回の成功というふうに思いますので、その中の1つをやってみて、どうだろうと、うまくいくかな、うまくいかないのかな、なら次のやってみるっていうふうに、ぜひですね、このワーク6はですね、実践ですね、やるっていうことですね、これをやってみてください。で、そうすると何が起きるかというと、次のレジュメなんですが、バランスっていうことが問題が出てくるんですね。実は冒頭でですね、この歯のコースの対象の方のことを考えたときに、行き詰まってるとか伸び悩んでるとか、安定してないっていう話をしたんですが、バランスという面において言うとですね、実は微妙なバランスの上でですね、そのビジネスって成り立ってるはずなんですよね。自分の受注量、さばける量を、それからお客さんの量、それから事務的なサポートの量とかですね、いろんな面においてバランスが取れてるんですね。で、なんで伸び悩んでるかっていうと、バランスが壊れてしまうことが怖いから伸び悩んでる可能性が非常に高いんですよね。売上をアップする、そうすると自分が飛び回らなければならなくなるので、事務方が遅れてしまうとかですね、例えばコンテンツとか教材をたくさん売ったら自分が発送しなければならないので、自分のコンサルティングする時間が減ってしまって大変になるとかですね、いろんな意味で実はバランスが取れてるから今の売り上げが保たれてるはずなんですね。ところがワークロックで実践をすると何らかの形でバランスが崩れるはずなんですね。もしくは、崩さないといけない、崩れるなということが、おそらく感じるはずなんですね。なるほど、これは発想の仕組みを考えなければいけないな。なるほど、これは、集客のためのホームページ変えないといけないな。なるほど、これはお客さんへの伝え方、プレゼンテーションをもっと価値あるものにしなきゃいけないな。ちょっと今までの安っぽかったな、というようなことがですね、いろんな、こういうふうに変えていかないといけないよねっていう、実は課題が出てくるんですね。で、それは、今は保たれているバランスを崩すですね、きっかけになりかねないので、今まで恐れていた可能性があるんですよね。で、ここで一言お伝えしておきたいのは、そのバランスが崩れることは、うまくいってる証拠ですよっていうことなんですね。このバランスの崩れがなくしてですね、仕組み作りは絶対うまくいきませんので、これはもう来た来たと思っていただいて、ぜひですね、次の課題に取り組んでみていただきたいんですね。で、一つ戻ると、そのバランスの崩しようと崩し方、崩す方向性っていうのは、どれが正解かは実はご自身が一番よく知ってます。もちろん周りにアドバイスする人がいたりとかですね、西田もいろいろアドバイスはできるんですが、それはワーク4、ワーク5、ワーク6をですね、いかにたくさん繰り返せたかにやっぱよるんですよね。実はもしかしたらですね、単価アップ型で取り組んでみたんだけれども、どうしても単価アップだとものすごく時間が、かかってしまうけれども、数量アップの方が早かったんだということが、バランスを崩してみて、ワークをやって崩してみて気がつくかもしれないですね。ですから C56 はですね、何回も意識して、自分の中でバランス崩せるかなという観点でですね、 やってみてほしいんですよね。もちろんですね、そこに対する恐れとかもありますので、その恐れは恐れでですね、よく見てみていただいて、ああなるほど、そういうことって自分と恐れてるんだなっていうのも、自分に対して理解してあげるといいかもしれないですね。で、じゃあバランスさえ崩せばいいんだって言って、バランスを崩すのは今怖いからそこも見ていただいたらいいよって話をしたんですが、そのことについてですね、ちょっと補足をしたいんですね。今回歯の第1回目で、今売上という観点と行きたいゴールからですね、すごく大枠の話をしたんですね。単価アップ、数量アップというお話をしました。もちろんここから先ではですね、よく聞く USP とか取り柄とか強みっていう話にもなるかもしれないですし、それからセールスレターという話になるかもしれない、それから商品品質という話になるかもしれない、配送の話になるかもしれない、ものすごくたくさんの要素が絡んでくるんですね。で、これもですね、聞いたことあるかもしれないんですが、ビジネスは、事業は、総合格闘技だっていうふうな言葉があるわけですね。総合格闘技の一個一個の質とか量とかレベルが、高いければ高いほど、それは上場企業になったりとか、さらに規模が大きくて、その優秀な企業になっていくことになると思うんですが、一人ビジネスだからといって、単一のノウハウだけでうまくいくかというと、そうじゃないってことなんですね。一人ビジネスなりの総合格闘技の、レベルが、ある意味、総合、ジェネラルにですね、スペシャリストよりもジェネラリストという言葉になるかと思うんですが、それが非常に必要なんだよと。ということはですね、1回2回では見えてこない可能性があるんですね。ですけれども、毎回バランスを崩し続ければですね、いくつものいくつものパーツが集まって、だんだん全体像が見えてきますので、今は見えてないんだということだけ理解いただきたいなと。今は全体が見えてないんだと。それは不安を持って当たり前だということですので、そういう意味ではセールスレターに書いたですね、コツコツした部分がありますよということですので、そこを先に理解いただくと、焦らなくて済むと思います。で、これはそんな風に話するよりもですね、こんな話をすると、分かりやすいと思うので、いくつかお話をしますね。例えば今車ってですね、非常によくできてるわけですよね。もう20年前30年前の車と違ってですね、出来があまり良くないところをいろんないいエンジンとかいいタイヤとか、いい足回りとかに変えてたのが 2,30 年前の話なんですが、今はですね、非常にバランスが取れてるんですね、車って。そこに例えば改造が好きな人が、エンジンをですね、排気量の大きなエンジンを乗せたとします。そうするとバランスが壊れるんですね。足回りと呼ばれるタイヤを支える部分であるとか、そもそもタイヤであるとか、ホイールと言われるですね、車輪の大きさとかですね、それからマフラーと言われる排気ガスをですね、出していくところとか、それからガソリンであるとか、それからハンドルであるとか、いろんなところをですね、調整していかないと、そのエンジンに対してバランスの取れた車にならなくなるんですね。と、それはいっぺんにもできるんですけれども、実はあんまりいっぺんにもできない。これもう一つ違うお話もしましょうか。例えばファッションの話でもいいですね。昨日までまあそんなに見れなくもないんだけれども、あまりおしゃれじゃない人がですね、いたとして、その人をですね、例えばテレビなんかでこんな番組がありましたね、旦那さんをですね、変身させるとかいう番組とかですね、女性がお姫様になるとか、そんな番組があったかと思うんですが、寄ってたかってスタイリストが、それからヘアメイクのアーティストがですね、綺麗にしてかっこよくして変身したとしますよね。でもその服を着てるその瞬間はかっこいいんですが、その次の日からどうするんでしょうかって話なんですね。元に戻ってしまうはずなんですよね。で、通常はどんな風にしていくのかって言ったら、じゃあまずは今月は、ネクタイからいきましょうかと、そうすると次はじゃあシャツの選び方からいきましょう。で、次は今度は上ばっかりやったので、パンツの選び方いきましょう。すると次はじゃあ靴に行きましょうと。ただ一個一個やっていくんですが、一個一個やっていく前にコンセプトも大事なんですよね。どこに向かっていくのかと、イタリアン感じにするのか、フレンチな感じにするのか、ビジネスマンな感じにするのか、それからシックな感じにするのか、ポップな感じにするのかとかですね、いろんなコンセプトに合わせて一個一個変えていくことによって、バランスというのがだんだん上がっていくわけですね。 ですけれども、それをいっぺんにやることも、不可能ではない、不可能ではないんだけれども、さっき言ったようにいっぺんにやるとですね、その後ですね、バランスを崩すというかですね、ずっと維持するのも大変ですし、そもそもいっぺんにやるのにですね、ちょっと考えればわかるんですが、お金がかかるわけですよね。コンサルタントをドカーンと入れてですね、全部いっぺんに変えればそれは可能なわけですが、それは現実的に一人ビジネスでは、可能ではないということになると、一人ずつがですね、自分でコツコツと、あるコンセプトに基づいて、変えていく必要があるということなんですよね。ですので、やっていくうちにですね、方向性は見えてくることもありますので、ぜひ、一回では変わらないんだということをですね、知っておいていただけることで、だいぶ、安心してビジネスモデルに取り組めると思います。ですので、そこのレジュメにもですね、書いてあるんですけども、こんなことを頭の中に、イメージとして置いといていただくといいですね。おそらく今まではバランスが取れてるということで、そのことがですね、快と痛み、私はよく使うんですけども、苦痛と痛みですね、で言うとですね、今の状態がおそらく快なはずなんですよね。これコンフォートゾーンとかって言いますけども、快適な状態、そこから出るのは、痛みだからなかなかやらないんですね。それが、ビジネスモデルを作ろうとかですね、今伸び悩んでるのに何かをしようっていうのが痛みに思ってしまうんですが、実はそうじゃなくって、置き換えてしまっていただいて、何かバランスが崩れたらそれが快なんだなと、今の場所にずっといることが痛みなんだなというふうに、認識を変えてみていただくと、さまざまなチャレンジもできるんじゃないのかなと思います。ですので、ぜひですね、車の話、ファッションの話をしたように、うまくいってる証拠ですので、一個一個、9敗1勝というような意識でですね、やってみていただけるといいんじゃないのかなと。でその中で、歯はですね、メーリングリストでの、質問ができるところもありますので、実際に自分は、数量アップ型なんだけど、こんなことやってみたよ、でその上でこういう問題が出てきたんだけども、西田はどう考えるでしょうかというようなですね、質問もいただけると、いろいろとですね、私もアイデアなり、こういうサイトを見たらどうでしょうかとか、こういうビジネスをモデルにしてみてくださいとかですね、いろいろと示唆アドバイスなりをさせていただけると思いますので、メーリングリストをですね、ぜひ有効に使ってみてください。でその時に、これはもう他のところでも必ず申し上げるんですが、例えばそうですね、さっきの花屋さんの話にしましょうか。さっきのお花屋さん、青山フラワーマーケットみたいなビジネスにしたいんですけど、私はどうしたらいいんですかっていうような質問の仕方はぜひやめてください。それは何も答えられないです。質問が適切じゃありませんので、そういう質問の仕方はしないようにお願いしたいですね。青山フラワーマーケットの、こういう部分を真似をしたいと思うんですがと、でその上で自分のビジネスはこんな形になっている、なのでこういうふうにしてみたんだけれども、やってみたらこういう問題が出た、何かいいアイデアないかというような、そんな質問をしていただけると、非常に早くですね、早くというのはご自身のビジネススピードをですね、早くですね改善していくと思いますので、ぜひ質問の仕方も工夫してみてください。コツコツとした作業になると思うんですけども、楽しみながらですねやってみてください。これで歯第1回目を終わります。ありがとうございました。